ヤンの保険タックル。元気お金の皆さん、いかがお過ごしでしょうか。ヤンの保険タックル、お相手の大石久美子です。さて、この番組でもよくですね、ドライブレコーダーというワードが出てくるんです。つけないといけないよ、つけないといけないよって私が偉そうに言ってるんですけれども、実はまだつけてなかったんですよね。それがやっと自分の車につけました。なんかの保険と一緒で、つけるまでやっぱりこの値段高いしなと思って悩んでたんですけれども、つけてしまうとすごく安心しますよね。まだドライブレコーダーつけてないよという方、もしものためにぜひね、設置していただいて、もし保険を使う時の何か証拠といいますか、そのデータにしていただきたいなと思います。ヤンの保険タックル、この番組は株式会社ヤンの提供でお送りします。
父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談、
保険のやんへ。
ヤンの保険タックル、大石久美子がお届けしています。そして今回のゲストですが、株式会社ヤンからジュニアにお越しいただいています。ジュニア、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回なんですけれども、はい、どういったお話をしていただけるんでしょうか。
はい、今回ね、ちょっと最近増えてる、まあ昔からずっとあったんですけど、はい、一度は皆さん見られたことのある光景かなっていう事故のご紹介と、その時こんなことになるんだっていうことのご紹介をできたらなと思って、その話をさせていただこうと思ってます。
はい、今実際、はい、ジュニアが扱っている案件、
そうですね、数件同じような似たような感じの、事故の案件っていうのは対応させていただいております。
ということは、はい、注意しないといけないよ、ということだと思うんですけれども、どういった事故なんでしょうか。
そうですね、事故の内容としては、例えば、一般道を走っていた時に、前方の車がコンビニに、左折右折をして入られた時に、後方から衝突したっていう事故、で、あとは例えば駐車場から、一般道の方に出てくる、車と接触をしたっていう、俗に言う路外で路外入りという事故の形になるんですけれども、
路外で、はい、路外入り、
はいはい、そうです。道路の外、駐車場に出ますよっていう時と、路外、駐車場だったりコンビニから、一般道の方に入る路外入りっていうような形の事故ですね。
いや、それって、はい、やっぱり一般的に後ろの人が、後方の方がね、前方不注意で悪くなっちゃったりするんじゃないですか。
そうそう、基本その形としては、このケースで一番多いのがですね、例えばその直進車、一般道に走っている車の側面に当たってくるっていう風になると、またちょっと過失割合っていうことも変わってはくるんですけれども。
確かにそうですよね。
でも多くの場合は、直進車、一般道を走っているお車が、路外に出られた車、路外に入られた車の、後方に出て衝突されるっていうのが一番多いケースになっていて、でその時に見ている視点、路外入り、直進車2人ともが見ている視点がやはり違うので、フロントガラスから見ている景色ももちろん違いますし、
そうですよね、
感じ方っていうのが結構変わってきて、私も現場で、自己処理をさせていただく際に、いや向こうが当たってったんだっていうことをただただ多くあるんです、ただその時に僕たちもやはりプロで、しているんで、大体事故状況を見た時に、これは何対何歩でどうなるかなっていうの、大体の予想値っていうのはつくわけなんですよ、で、その場で私たちはもちろんね、そこを判断するのは私たちではないので、そこでお伝えすることは基本的に控えているんですが、弊社のお客様が、どちらの立場の、今回事故の方になってるか、路外出をされている、直進をされている、どちらのお客さん、人になっているかっていうのを考えた上でお話をさせていただくんですけれども、やはり例えば、コンビニから、一般道に出られた際に、
これは路外出ですね。
路外出です、そうです。でその路外出をされている人が、例えば、コンビニに出て行かれました、で後ろから直進車が来て当たりました、そうなった時って、動き、車の動き的には衝突、後ろから衝突されたっていう認識なんですよね。
いやでも、基本的に、 車って直進が優先じゃないですか、はい、路外でっていうことは、はい、まあ、少なからず右左折をしようとしてるってことですよね。
おっしゃる通りです。
ということは、はい、誰が悪くなるんだろ う、どんな割合になるんだろう。
やっぱりね、当たって来られたって、出て来られた人、入られる人は後ろからやっぱ当たって来られたと思うので、うんうんうん、自分の方が悪くないっていう主張がやっぱ、ね、一番多いんです、
うん、
ただ法律上で考えると、まあ、道路交通法だっていろんなところを見させていただくと、判例だったり過去 の、うんうん、裁判の判例っていうのを確認すると、うんうん、大体基本が7対3、 70% は、路外出をしている方の方が悪くなってしまう、
うんうんうん、
あくまでその一般道を走っている直進車の方が優先ですよと、
うんうん、
その優先 の、 優先権のあるお車の進行を妨げてはいけないよっていう風になっているので、
うん、
まあ、もちろんそこで路外出をする時だったらウィンカーの有無、
うんうん、
そういったことはもちろん過失修正という形はさせていただくんですけれども、うん、基本的に好意的に言うんであれば直進車が後ろから当たっているっていう形になるんですが、
うん、
実はその直進車の人の方が悪くないケースっていうのが多々あるんです
よね。そうですよね。
でもちろんまあまあそこで信号無視だったりとか、うん、それちょっと交通違反をが入ってくるとまた変わってくるんですけど、うん、多くの場合は直進車の方が悪くないケースの方が多いですね。
じゃあ路外、
はいはい、
今出ですよね。
路外出です、はい、
路外入りは
路外入りも基本的に同じです。はい、直進車の方が悪くないですよっていうことの方が数多くあります。はい、路外に入った、路外に出た、結局はまあ左に入るか、うん、でまた左に出るか、右に入るか右に出るか、
うん、
もうそこのやっぱり一般道っていうの、直進の車があるとしたらそこがやっぱり優先っていうことになるので、
うん、
左折右折をした段階で基本的にそっちの方が過失的には大きくなると。はい、で結構ねうちのお客さんでは、まあ、今僕が取り扱いしている案件では、うん、まあ、基本こちら側が直進の形になってるので、
はい、
過失としては低い方の過失になるんですけれども、うんうんうん、やはりお客様としてもその場で事故があった場所では、うん、やっぱ自分がぶつけてしまったっていうやっぱ認識があるので、うんうん、申し訳ないっていう、もちろんご迷惑をかけしているっていう面では、うん、やはり事故なので双方相手がいて事故っていうことは起きるので、まあ、基本的にそういったお詫びっていうのは別にいいんですけれども、うん、やはり全面的にこっちが悪いっていう風にやっぱり皆さんパッと思ってしまうんです。
そうですよね、
はい、で僕持ってる2つとも、そういった事故ケースだったので、
うん、
お客様もこちらが全部悪いんだっていうことでお話が進んでいっていたので、
うん、
相手さんからするとやっぱりいや初めは全部悪いと言っていたじゃないか、
うんうんうん、
っていうことにやっぱつながっていって、まあ、事故の早期解決っていうのが基本的にちょっと困難になってくるっていうことが多々あるので、事故が起こって基本的に、まあ、お互いに、まあ、こういうことが起きたよね、
うん、
申し訳ないねっていうことは全然僕はいいと思うんです、
うん、
ただそこでこちらが全部悪いんですっていうことは不用意な発言として、
うん、
皆さん注意をされた方がいいなと思ったので、ちょっと注意喚起って意味を込めて今回この題材を取り上げさせていただこうと思いました。
確かに難しいですよね、
はい、そうなんですよ。
いや後方の車って、うん、やっぱりね、候補が悪いなっていう、うん、自分が悪いなって思っちゃうんですけれども、うん、あまり悪いなって思いすぎるのも難しいところですよね、
はい、そうですよね、うん、やっぱり例えばまあまあちょっと車間距離をもっと空けていればよかっただったりとか、うんうん、でまあ何かカーナビの操作だったりもブレーキを止め、うん、まあ、少し脇見をしてしまっていたとか、うん、いろんな状況があると思うんですけれども、うんうん、その中でもまあやはり好意的には自分がぶつかっていってしまってるという動きの中にあるの で、
うんうんうん、
で相手さんとしてもぶつかってきたっていう方のやっぱ被害認識っていうのはすごく出てしまうケースがこの事故として一番大きな特徴でして、うんうん、そういったところを考えると、まあ、実際に自分たち の、 入ってる保険代理店さん、うん、まあ、保険会社さんにすぐ連絡をして、
うん、
指示を仰いでいただくっていうのが一番いいかなと思うんですけれども、
そうですよね、
ただやっぱりね、夜だったりとか、
うん、
連絡をつきにくい時間っていうのはもちろんありますので、うんうん、基本的にそこで示談交渉だったりとか、うんうん、どうしましょう、どうさせてもらいますっていうことは基本的に言わないと、
うん、
あくまでも専門的には専門家の、
うん、
専門的な意見を聞いてから考えますということで、基本的にその場を収めていただけたら一番いいかなと。これはまあ皆さんのその、まあ、家族、
うん、
で皆さんの身を守る一番のまあ最善策かなと私も思っているので、不用意な示談交渉になりうる言葉 っていうのは控えた方がいいなっていう注意喚起ですね。
いやなかなか難しいですね、はい、だからこそ、はい、今ねここであのあこういうこともあるんだなっていうのを思うことは大切だなと思います、はい、この番組はまだまだ続きます。父ちゃん車に保険ない。
そんなあかんやん。
家に若菜保険ない。
今時信じられへんやん。
草野球で怪我して欠勤。
みんなが困るやん。
だから相談
保険のやんへ。
いやの保険タックルジュニアとともに大石久美子がお届けしているわけなんですけれども、なんかの今回もはーっと思うことがたくさん出てきて、うん、やっぱり事故をねあってしまうと焦ってしまいがちなんですけれども、だからこそ普段からねあの保険のね代理店と密にしておくこと、
はい、
でいろんな知識を知っておくことっていうのは必要だなと思うんですけれども。
そうですね、うん、やっぱり、まあ、事故がないに越したことはないんですけど、うん、やはりあの車を乗られている以上、うん、自転車を乗られている以上は基本的に事故っていうリスクはつきものなので、うん、まあ、そこを、まあ、基本安全に、お車乗っていただく、自転車に乗っていただくっていうことの第一として、その事故を未然に防ぐっていう方法っていうのを、まあ、実際に皆さんそんなないやろう、もらい事故もあるだろうっておっしゃるんですけど、うん、あの事故は僕は防げると思ってます、
うん、
でそれはなぜかというと、まあ、もちろん車間距離をしっかり開ける、うん、でちゃんとあのルームミラー、サイドミラーをしっかりして後方の車がよそ見をしていないかっていうのもちらほらとあの確認をもちろんできるので、うん、あのそういった形で、事故の予防っていうのをしっかりと行っていくことで事故自体はやっぱり減ります。
確かに、はい、事故が減ると、うん、はい、やはりあの保険料もねちょっとね、
そうですね、やはりあの年々割引っていうのは進んでいきますし、うん、一定まで割引の方はずっと進行していくので、うん、その方がもちろん経済的にもなりますし、うん、事故を防ぐっていう意味合いでも、まあ、部品の高騰だったりっていうのを防ぐこともできるかなと、うん、いろんな要因につながっていくかなと思うので、
うん、
はい、でやっぱ前の車を見ている時にブレーキランプっていうのはよくよく見られた方がいいなと。
ブレーキランプ、
はい、やはり例えば路外で路外入りをされる方、うん、まあ、入りの場合はね、うん、もう視界にしか入っていると思うんですけど、ブレーキランプを見ていると、まあ、走ってるスピードそのままキュッと左に曲がる、右に曲がるっていうことはあまりないので、
うん、
基本面は絶対どっかでブレーキが踏まれるので、あのブレーキランプがピカッと光った、あこの車は何かをするぞと、左に曲がるか右に曲がるか、うん、はたまたブレーキを踏むのか、うん、いろんな行動がやっぱ考えられるので、
うん、
その一つ一つの動作っていうのは何事もやっぱ意味があって、何事もどういう部品に対しても意味が込められて作られて設置をされているので、そこのブレーキランプっていうのを確認が必要かなと思ってます、う
ん、ブレーキランプ、
はい、
なかなかの見てるつもりなんですけれども、注目してっていうか、はい、いや目には入ってくるんですよ。
そうです、
あなんかあるなっていうのは分かるんですけれども、はい、あえて言われると、はい、見てるかなっていうとちょっと不安ですよね。
そうですね、やはり皆さん見てるっていうとね、うん、後ろの、うん、ガラスの部分をパッと見てるのが多いですよねナンバープレートと、
はい、そうです、はい、気をつけます、
はい、
皆さん予防のためにもぜひねブレーキランプ注目して、はい、ぜひ事故があった時はね自分で示談行使はせずに、はい、まずは保険のプロ、
はい、
ご自身が加入されているね自動車保険のところにお電話して進めていくっていうのが大切ですね。
そうですね、そこで指示をいただいてから、はい、対応していただくとより良い解決につながると思いますので、
はいはい、ありがとうございました。今日はジュニアとともにお送りしました、
はい。